お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
政府が今週発表した連邦予算案に対し、保守連合を率いる自由党のアンガス・テイラー党首が対案であるバジェットリプライを発表しました。移民の受け入れ数の抑制や市民権を持たない人への福祉給付の制限などを打ち出しました。これを受け、オーストラリアの経済問題を移民のせいにしていると批判する声も上がっています。さらに反移民を掲げるワンネーション党のポーリー・ハンソン党首は、自分たちの政策を真似していると非難しています。野党のリーダーアンガス・テイラー氏が自身初となるバジェットリプライを議会で発表しました。住宅、移民、そして税制に焦点を当て、より公平で、より自由で、より良いオーストラリアを目指すと訴えました。暮らしやすいオーストラリア、安く豊富なエネルギーがあるオーストラリア、産業とビジネスが成長するオーストラリア、そして野心を持ってものづくりをし、農業や工業、資源開発に力強く取り組む国を目指します。テイラー代表でした。演説の大きな柱の一つが、移民と住宅問題を結びつけた政策です。大量の移民受け入れによって、オーストラリアは悪い方向に変わっています。入国する人数が建設される住宅数を大きく上回っています。その結果、マイホームを持つというオーストラリアンドリームが、新しい移民にも長年住む国民にも遠のいています。テイラー代表でした。保守連合は政策に返り咲いた場合、住宅担当省に対し、毎年の新築住宅数を報告させ、その数字をもとに、準海外移民数の上限を決める方針です。今夜、これまでにない大規模な住宅政策を発表します。これは同時にオーストラリア国民を最優先にする移民政策でもあります。保守連合は毎年建設される住宅数に応じて移民受け入れ数に上限を設けます。住宅供給を超える人数を受け入れることは二度と認めません。テイラー代表でした。また住宅政策では建築規制を大幅に簡素化し、住宅供給を加速させるとしています。さらに労働党政権によるキャピタルゲイン課税やネガティブギアリングの変更を撤回すると約束しました。労働党のオーストラリアフューチャーファンドや Help to Buy、Build to Rent、さらにはニューホームズボーナスなどの制度を廃止することで、数十億ドル規模の節約が可能になると主張しています。その代わりとして、50億ドル規模の住宅インフラ基金を設立するとしています。道路、水道、電力、下水道などのインフラ設備に50億ドルを投資します。これによって40万戸の新たな住宅建設を後押しします。さらに規制緩和によって新築住宅のコストを最大7万ドル削減します。テイラー代表でした。またテイラー氏は永住権保持者を含む市民権を持たない人について17種類の福祉制度の利用を制限すると公約しました。現在 NDIS 全国障害者保険制度は永住権保持者や一部の特別ビザ保持者も利用することができます。NDIS やジョブシーカー、ユースアラワンス、ファミリータックスベネフィットなど17の福祉制度について市民権を持つ人だけを対象にします。納税者の負担を数十億ドル削減することができます。私からのメッセージは、オーストラリアに貢献する人にはオーストラリアもコミットするということです。テイラー代表でした。これに対し、グリーンズのメリーン・ファルキー上院議員は強く反発しています。
It is pathetic that the liberals are willing to sink so low.
ワンネーションよりもさらに差別的になろうとするなんて情けないことです。アンガス・テイラー氏に言いたいのは、移民にも他の人たちと同じように社会保障を受ける権利があるということです。移民もまた住宅危機や生活費の高騰、賃金問題に苦しんでいます。原因は移民ではなく、労働党と保守連合がアメリカの軍事路線に同調し、富裕層への課税を拒み続け、社会保障や公営住宅に十分な予算を回してこなかったことにあります。ファルキ上院議員でした。また、市民権、関税、多文化担当のジュリアン・ヒル氏も SBS の取材に対し、現実的な政策案ではないと批判しました。
This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle.
これは真剣な政策提案とはありません。ワンネーション寄りのアピールで国民を団結させるのではなく、分断を招くものです。保守連合にはこの政策がどんな影響を及ぼすのか、本当に考えているのか説明する責任があります。例えばニュージーランドなど海外で暮らし、働き、そして納税しているオーストラリア人がある日突然、家族手当や福祉を打ち切られると言われたらどうするのでしょうか。ヒル氏でした。テイラー氏はさらに留学生向けの規制を強化し、一時的な移民を抑制する一方で、技能移民を優先すると述べました。また、ビザ保持者に対して、オーストラリアの価値観を守ることを義務付け、違反した場合には、ビザの取り消しもあり得るとしています。加えて安全国リストを導入し、迫害の恐れが低いと判断された国からの難民申請については、迅速に不認定とする方針です。
過激な思
想を持つ人たちの入国を防ぐため、審査を強化します。また、一時保護ビザを復活させるとともに、安全国リストを導入し、不当な難民申請を抑制します。さらに滞在資格を失いながら国内に残っている7万人については手続きを進め国外退去させます。法の施行を批判する人たちはなぜ法律を守って暮らしている移民や国民ではなく不法滞在者の側に立つのか説明すべきです。テイラー氏でした。ワンネーション党はこの政策について自分たちの政策を真似しているとして保守連合を批判しています。党首のポーリン・ハンソン氏はファウラー補欠選挙でのワンネーションの躍進を受け、保守連合が危機を抱いたのだと述べました。
The difference is that Angus Taylor has no vision for the future.
アンガス・テイラーには将来のビジョンがありません。だからワンネーションの政策を拾い集めているのです。私は30年間一貫して将来像を語ってきました。ハンソン氏でした。さらにテイラー氏は世代を超える最大規模の税制改革と位置づけ、インフレによる実質的な増税を終わらせるとする、新たな税制案も発表しました。二段階の制度改革で、所得税率をインフレ率に連動させる方針です。すべての所得層をインフレから守ることになります。これは歴史的な税制改革です。公平でシンプルで誠実な制度です。テイラー氏でした。このほか保守連合は原子力発電の禁止解除、防衛費の増額も打ち出しました。またネットゼロ政策を批判し、環境法を見直してガスや石油開発の承認を迅速化するとしています。オーストラリア産ガスをもっとオーストラリア人のために活用します。石油も同じです。開発の障害を取り除きます。労働党の隠れ炭素税であるセーフガードメカニズムを廃止し、反開発的な環境法も書き換えます。重要なガス・石油プロジェクトを推進していきます。テイラー氏でした。これに対し、ジム・チャーマーズ財務相は、 現実的な経済政策ではないと批判しています。
私
たちの計画は経済を強くするためのものです。一方、アンガス・テイラー氏の政策はワンネーション対策に過ぎません。昨夜、アンガス・テイラー氏が示したのは予算案への対案ではなく炎上でした。高い財政赤字、さらなる債務、インフレ、そして分断を招く内容だったのです。テイラー氏の政策はインフレや赤字、借金、分断を拡大させるだけです。しかも演説直後、税制改革にいくらかかるのか問われても答えられませんでした。財源のために何を削減するのかも示していません。なぜなら自分たちでも政策のコストが分かっていないからです。チャーマーズ財務省でした。以上 SBS ニュースシドニー・ラングのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。